毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のこと。こんにちは、門垣俊子です。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介しております。今日は小規模多機能型居宅介護事業所サンダからお越しいただきました、所長の山田千春さん、そしてケアマネージャーの望月明子さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
なかなか寒い日と、そして今年は雪も積もりましたし、お仕事柄大変だったじゃないですか。
そうですね、この前の雪は、はい、もう事業所の、ね、送迎から、
ね、そうですね、送迎がやっぱりその時でも送迎はされますか。
やっぱり安全を優先なので、もう前日から予想される、はい、前日から準備をして、はい、段取りをして、家族さんご利用者に連絡をして調整します。
そうですね、はい、やっぱりあのご家族の方が予定も、ご本人ももちろんそうですけど、予定立ててらっしゃるし、心づもりもあるので、じゃあもうどんなお天気でも、事前に準備してお迎えに上がってという、
はい、ただ時間はずらさせていただいて。
それはね、そうですね、
安全が一番ですので、うちの職員にも、
ね、そうですね、皆さん方もね、なかなか大変なお仕事で待ってくださっているのが楽しみでもあり、そしてまたあの皆さんの目的にもなっているのでね、あの休むことがなかなかできないお仕事の一つだと思いますが、あの今ご紹介した小規模多機能型居宅介護、なかなかあの聞き慣れない難しいお名前での事業所さんということで、まずはこの、小規模多機能型居宅介護事業所サンダさんの事業内容を教えていただけますか。じゃあ所長からお願いします。
はい、小規模では登録が29名、
登録29名、
はい、
いらっしゃる、
はい、1日に通所が18名、
はい、
はい、宿泊お泊まりの方が7名受け入れ可能です。
はい、あ、そうなんですね、はい、設備的にはこういわゆる一般的な大きさですか。
一般的だと思いますね。
そうですね、平屋1階建てでね、
はい、そうなんですね。でこの皆さん方の来られる目的はどんな目的で、29名の方の、はい、
皆さんあのいろいろなさまざまな、あのサービスが必要な方があって、で小規模多機能では、あの多機能って書いてあるので、通い泊まり訪問、
あの通い、泊まり
訪問、この3つのサービスを同じ事業所で、同じ職員が、あの行うことができるんです。でその必要なサービスを、必要に応じて組み合わせ、組み合わせる、はい、あの在宅サービスなので、あの必要さが人によって異なるので、
そうですね、
はい、一人一人のニーズに合わせてサービスを組み合わせるような、
なるほど。通いというのは通ってこられた方がどうする場所になるんですか。
通いの場合は、デイサービスのように、あの通所スタイルで、それもまた小規模の特徴ではあるんですけど、本当に午前中だけ来られる方、午後から来られる方、朝早くから来られる方、あの宿泊だけの夕方から来られる方、
次の泊まりという、サービスの2つ目が、
そうなんです。なので
そういう方は夕方から、
その方に応じて必要なサービスを組み合わせる、
あの泊まりに夕方だけ来られて、というのを毎日続けてらっしゃるってことですか。
毎日ではないんです。あの基本は在宅なので、ご自宅が、基本になります。
いわゆるショートステイっていう形がこれに入るんですか。そして訪問というのは、
あのヘルパーさんのようにご自宅へ行って、必要なサービスをする。
なるほど、はい、少し見えてきました、この硬い文字の中でどういうことをしてくださる場所なのかというのは、でこれを利用する条件というのはどういうものがあるんですか。
基本的には、三田市にお住まいの、
三田市にお住まいの方、
要支援1から要介護5の方が対象です。
要支援1から、介護の5まで、これの認定を受けていないと利用できないということですね。分かりました。そのちょっと元に戻りますけども、あのデイサービスの中で、例えばなんかこう 運動するとか、はい、お風呂に入るとかいろんなこう、はい、特徴があるみたいですけども、はい、あの小規模のサンダさんはどういう特徴があります、はい、
そうですね、あのうちの事業所では、午前中にあの来られた方、はい、来られるのも時間帯もまちまちなんですけれども、
まちまちって大変です。お迎えに行かれるんですか？
はい、送迎は朝の8時半から行ってます。
決まってて、はいはい、8時半からお迎えに行かれます。
はいはい、ただ早い方では朝の8時からどうしてもね、あの地域のゴミ出し、はいはい、が必要な方もおられるので、
はい
はい、あのそちらのサービスであったり、
うーん、
あとは ご家族が送ってこられる方、
あ、はい、
うちの事業所で今一番早い方が6時半から40分ぐらいに、
すごい、
はい、
それはご家族のどうしても、はい、あのお勤めの時間とかもあって、 はい、それに合わせてくださるっていうことですか？
そうです、あの夜勤者がいているので、
そうか、
はい、でうちで朝ごはんを食べて、
ああ、なるほど、
はい、昼ごはんを食べて、夜ごはんを食べて、ご家族がお仕事が終わってからお迎えに来られて、
は
い、
は
い、一緒に帰られるっていう方も、
はい、ということはやっぱり親戚のような存在になります。
ね、
あ、そうなんですね。じゃあ早くから、これはもうあのお話し合いで、はい、あの許す範囲で融通も聞かせていただいてということですかね、はい、なるほど。それでお泊まりの人もいらっしゃるし、はい、ということで、その他の特徴はいかがですか？
はい、あの午前中はリハビリ、
はい
はい、
あ、リハビリをしっかりされる、はい、これはどんなリハビリの仕方なんですか？はい、
これもあのご利用者にとって必要なリハビリが一人一人異なるので、
ええ、違いますよね、はい、当然ね、
あのうちの法人から、
はい、
理学療法士が、
はい
はい、
来てくださいますか？
そうなんです、はい、で状態に合わせて、はい、この方はこういうリハビリをした方がいいというメニューを組んでいただいて、
ええ、
で、はい、そのメニューを、職員が付き添い一緒にこなす。で、あのリハビリがない方もおられるんです、
うんうん、
必要がない方もおられるんですけども、はい、その方は軽装であったり脳トレといった、
あ、なるほど、はいはい、
そちらに取り組まれたり、歌を歌われたり、
も
う、はい、皆さんが違うことしているような午前中はイメージです。
個々になさりたいことを、
そうですね、
ですか。
でその間にお風呂にお誘いにして、
うん、あ、はい、
お風呂に入っていただいて、
なるほど。で先ほどの、はい、養子縁1から養子介護5までの方が、はい、で三田市にお住まいの方が、まあ、利用できる条件と伺いましたが、
はい、
この、 あの支援から介護の内容というのはそれぞれ違ってて、はい、でこの番組今皆さんにお伝えしているのは認知症にこう特化したお話をもう少し詳しくお伺いしたいんですけども、認知症の方々も今と同じようにあのご利用になるという、はい、一緒なんですね。
そうです、
はい、でこれはあの特別にその、なんていうのかな、認知症の方用のプログラム的なもの何かあるんですか？
認知症をお持ちの方っていうよりは、一人一人違います。本当に求められているサービスが違うので、
はい、
認知症がお持ちであってもそうでなくても、う
ん、ええ、
その方に必要なサービスという形です ね、
うん、そうですね、
皆さん一緒にこうされていることの方が多いので、特別何かということ
は、はい、はい、でま、あの特にこの認知症の方にこの小規模多機能型居宅介護は向いてますよっていうなんか利点があったらぜひ教えていただけますか？
はいはい、あの認知症をお持ちの方は、
はい、
あの変化にとてもこう敏感というか、
そうですね、不安ですからね、
はいはい、なのであの小規模を利用されている方はスタッフが、
はい、
あの顔なじみ3つのサービスを同じ職員が行うので、
はい、3つのサービスの先ほど言ってらした、
はい、
通う、泊まる、訪問する、はい、これが全部担当される、
はい、
通い専門とか泊まり専門、訪問専門ではなくって、はいはい、随時それを担当してらっしゃる、
はい
はい、
なので顔なじみになって安心感は、
あ、
はい、あると思います。
大きいですね、ま、ただお一人お一人の専門につくってことではないわけですね。
そう、
日によって曜日によって変わっていくとかですか？
そうですね、あの本当にその曜日もご家族、
はい、
ご本人と相談しながらどういった利用 をあの利用にするか、はい、事前に相談して決定して、でその曜日がまた合わなかったり都合が悪くなったら、はい、そこもまた話し合って変えていくような、すごく柔軟です。
あ、そうなんですね、はい、ということはさっきおっしゃったように週に大体 2,3 回ですかね、利用される方っていうのは、まあ、もちろん毎日の方も中にいらっしゃいますか、あまり大勢はないですか、毎日ご利用ってこと。
そうですね、あの曜日によっても変わりますけど、
平均して大体 2,3 日のご利用、
ね、はい、
で大体決まった曜日、
大体あの固定はしているんですけども、ね、はい、あのご家族の予定であったり、うんうん、ご本人の受診の予定であったりで、はい、あの変更することも、はい、あります。
で、いわゆるショートステイっていうのが、はい、介護する側にとっても、うん、とってもあの時間を上手に使える一つのサービスじゃないかなと思ったりもするんですが、はい、これはどんな方々がどういう時にご利用になることが多いですか。
はい、基本はご家族 の、 レスパイトというか休む日で、はいはい、週末は小規模に泊まっていただくとか、
あ、
は
い、なるほど、
ありますが、ご利用者、一人暮らしのご利用者が雨風が強くてとか、
ああそうか、はい、
今日はちょっと不安だっていう時もお泊まり可能です。
そういう時って急に申し込んでも大丈夫なんですか。
比較的
それは嬉しいですね。
空きがあれば、
あ、もちろんそうですね、空きがあればの話ですけども、融通を聞かせていただいて、ね、
緊急性が高ければ、なおのこと調整をかけて、
いや、それはお一人暮らしの方にとっては、ね、とっても心強いですね。
心強いとね、言っていただくことも多いです ね、 ですね。
じゃあそういうあの利用者さんの様子、生の声なども具体的に、じゃあ今度はケアマネージャーの望月さんから、はい、いろいろお伺いしたいんですけども、はい、いかがでしょう。
そうですね、うん、いろんな状況でご利用されている方がいらっしゃるので、はい、本当に29人登録があるんですけれども、はい、29通りの使い方をされていて、あ、はい、まあ、中にはご家族がお仕事をフルタイムでされながら、はい、お母様お父様を介護されているっていう状況の方も多くいらっしゃいまして、はい、先ほど説明にありましたように朝早くからっていう方なんかは、特にそのお仕事がある方は、ね、はい、ご家族がご自分が仕事に行くときにお父さんお母さんを車に乗せて6時台7時台に送ってきてくださって、じゃあ行ってきますって言って、職員も行ってらっしゃいって送り出して、仕事に安心して行っていただいている。で日中は小規模多機能の方で皆さんと過ごしていただいて、お昼ご飯も夜ご飯も食べて、お仕事終わられたご家族が迎えに来られて、さよならという形で一日が終わるわけですけども、ご家族からも本当に安心して仕事に向かえるということをおっしゃっていただいて、ありがたいなと思うのと、ご利用者の方自身もお家に一人でいるよりはこうやってみんなでいる方が安心やと言ってくださる方も多いの で、ね、
特に認知症の場合はお一人でじっとしていると余計に刺激がなくて、
うん、
以前も専門の先生からお話をよく聞いてますけども、その時には、まあ、デイサービスという形のお話をしていただいたんですけど、うん、ぜひたくさんいらっしゃる中にご本人さんを、うん、上手にね、お連れするのがいいですよって、もう、うん、その先生は極端に言ったらお薬飲むよりも絶対にいいですっていうふうにも先生なのにそのようにおっしゃってましたけど、じゃあ来られて皆さんのお声掛けとか、
そうですね、皆さん同士でお話しされていることもすごく刺激になっておられると思いますし、
認知症の方でこういう過ごされ方をされてますので、もう少し何かありましたら教えていただきたいですけど、
そうですね、皆さんが皆さんこう通いの場に参加したいという方ばっかりではないんですよね。
そうですね、
あまり行きたくないわという方もいらっしゃるんですけど、はい、そういう方にとっても小規模多機能柔軟に対応ができるので、合っている点ではあるんですけど、最近で言いますと本当に何もサービス使ったことのない方が、まあ、お家で認知症が進行していて、はい、かといってどこにも行って なかなかね、うん、行く気になってくれなくってっていうご家族困っておられる中で、うんはい、小規模多機能の訪問のサービスから、はい、あの始めている方がいらっしゃいまして、
なるほど、どういうものかという、はい、私も両親のこう様子を今思い浮かべると、なかなかあのそういう公的サービスって受けた覚えがないから、うん、イメージもできない、うん、どんなもんなんだろうっていうね、ヘルパーさんと言葉を聞いてもピンとこなかったとか、うんまあ、随分ちょっと前にはなるんですけども、うん、そんな風にも言ってましたけど、うん、実際に来ていただいて父をお風呂に入れてもらうと、うん、こんなにね、うん、いろんなことをしてもらえて、家族ではできなかったことを、でまた気になることも相談できるから心強いわって言っておりましたのでね、だからじゃあちょっと初めて のハードル高いなと思っていらっしゃる方には、ね、サービスの3つある、通い、泊まり、訪問の、はい、訪問からお声掛けをされる、
そうですね、訪問のサービスの中にも、うん、本当にお顔だけ見に行ってお声掛けさせてもらって、お話しさせてもらってっていうサービスもありますし、あと他にはお食事をお持ちして、はい、お家に入らせてもらって配膳をして、じゃあこれ召し上がってくださいね、はい、さようならというようなサービスもあるんです。
そうなんですか、
はい、なのでその方方にあった訪問のサービスで、まずは信頼関係を築いていきながら、最終的には外に出ていくっていうところを目指されている方は、そういう形をゴールとして支援していくんですけれども、はい、
ということは本当にこれからまだまだ高齢社会なので、超高齢社会ともね、はい、超がつきますよね、うん、だから認知症というのは年齢とともに発生もね、多くなるとも聞いておりますので、はい、そうなった時にご家族が、ご一緒に、ご家族っていうのだけで、介護というのはまず不可能だと思っていいんですよね。だいぶこう認識が変わってきたので、専門の方に特に支援がとっても手厚くなってきたから、その時には条件としては、まずは三田さんを利用しようと思ったら、三田市にもちろん住んでいなきゃいけないけど、いわゆる介護認定も受けとかなきゃいけない。
あ、そうですね、
これが絶対条件ですよね、はい、はい、でその時には介護認定誰がどうして見てくれるのってなって困った時には、さあどうすればいいですか。
介護保険の申請は、はい、お住まいの地域包括支援センターにご相談いただいても結構ですし、はい
は
い、
地域包括支援センターという窓口が一つありますね、はい、はい、それから他にもありますか。
あと私どものような、はい、介護事業所にご相談いただければ、はい、代行で申請のお手伝いをすることもできますし、
はい、うん、なるほど、
はい、
ということは皆さんこうお住まいにだいぶ増えてきますよね、いろんなこう介護事業所というのが、はい、でそういうところにはケアマネージャーさんは何人かはもちろんいらっしゃるわけですね、は
い、そうですね、事業所によって、はい、常駐されているところもあると思います、ね、
だからそういうところを見つけて、はい、いや実は今認知症が進んできた母を引き取ったんだけどどうしたらいいのかなっていう、うん、まだ何も動けてない、はい、というよりも分からないから動けないって方がやっぱり多いと思うんですね、
うん、そうですね、
でも自分たちでだけでするのがもう当然なんだと、うん、仕事どうしようとか思いながらも、うん、とにかく急に降って湧いて出てきたこの状況を何とかしなきゃいけないと、ぐるぐるこう自分だけでどう、ま、ぐるぐる堂々巡りをしている場合もあるの で、
うん、そうですね、
はい、じゃあ小規模多機能型居宅介護事業所三田さんの場合は、今おっしゃったようにデイサービスだけでもないし、ショートステイだけでもないし、はい、で訪問だけでもない、はい、この3つを組み合わせていらっしゃるから、はい、割とこう初めてのこう支援を受ける方にとっては、はい、親しみやすい窓口かもしれませんね。
そうですね、いろんな形で支援ができますので、これといった決まりが ね、すごくあるわけではないので、ご家族と相談しながら、じゃあこんなことできますよというような形で一つずつご提案していきながらやっていくという感じなので、
はい、じゃあこの、要支援とか その介護度が決まってからでないとご相談はできないんですか。
そうですね、申請中でご相談いただく方も、うん、 あります。
できますか？申請そのものもしてないからお願いしたいですって、はい、頼ってお電話なり、はい、お尋ねになったり来られました、はい、じゃあ今から申請手続きしましょうという、はい、と同時にどんなサービスを受けたいかとかいう進めていくことはできるんですか？
小規模多機能を利用したいというご希望がありましたら、はいはい、申請のところから一緒に動かせていただきます、うん、申請と同時に介護認定がその後つきましたら、申請日から遡って介護度がつくことになりますので、はいはい、申請日以降はサービスの利用を、していただくことができます。ただ要介護度がつかない場合と、うん、いうことも考えられますの で、 そのあたりは十分に状況を見させていただいて、要介護以上が出るんじゃないかなというところで、うんうん、十分話し合いのもと、サービスを開始するという形になりますので、
でもプロの方だから、はい、だいたいこのぐらいのことができられなければ、うん、このぐらいの介護認定が出るだろうなという予測をして、ね、はい、こんなサービスができそうですよという、
そうですね、
それをこう前もって使うこともできるんですか？
申請さえしていただければ、
はい、
はい、してすれば、はい、それ以降は、はい、可能かと思います。
じゃあその介護度とかの、その介護度よりもこう上のサービスを受けようと思ったら実費になるんですか、うん、それとも受けられないんですか？
介護度より上と言いますと、うん、使える範囲より、
そうです、要支援で使える範囲が出ました、うん、でもそれよりももうちょっとこれもサービス受けたいんですとかいうのをご希望になった場合は、希望して例えば有料でできるのか、それともいやそれ自体ができないのかと、
特にそういった有料のサービスという枠は設けてはいないんですけれども、はい、ただ小規模多機能 の、料金体系は少し他のサービスと違ってまして、
そうなんですか、
はい、他のデイサービスとか、ね、ヘルパーさんとかでしたら、1回いくらとか、
そうですね、
使った分だけという形になるかと思うんですけど、はい、小規模多機能は1ヶ月登録するという形で、
はい、
1ヶ月分 の、はい、料金が決まっています。
お下車みたいな感じになって言ってみれ
ば、まあ、ね、はい、月額制という形で、はい、その月額の金額は介護度の、限度額といいましてね、使える1割負担や2割負担、3割負担で使える額を超えることはないです、なのでその中で通いとか訪問とか泊まりとかをいろいろ調整するわけなんですけれども、うん、はい、自費の部分で言いますと、まあ、お食事代とか、
はい、
お泊まりされた時宿泊費というのが発生するので、
はい、ショートステイの場合は別料金になる、
はい、日中通いで来られた時のお食事代も、まあ、自費にはなりますので、
はいはい、
そういったあたりはプラスアルファ、はい、介護保険プラスこの自費という形になりますね、うん、
だからこの前職を朝昼晩と召し上がっていく方もあるし、
はい、
例えばお昼だけって方もあるしということになって、 そうですね、それが自由度が効くということです ね、はい、ですね、逆に言ったら
そこは介護保険と切り離して考えられるので、
そうなんですね、はい、で先ほどもおっしゃったようにそのショートステイも例えばいわゆるこうお天気の具合がこの間のように雪が今夜から明日に向けてすごく降るような感じ で急に心配になってきたお一人暮らしだ、今日泊まることできるかしらってことも空いていれば対応できるというのがここも別料金だからできるという、
そうですね、
はい、なるほどね、そうなんですね、はい、こういう小規模多機能型居宅介護事業所というのはサンダには、以前はサンダさんが系列としてもう一つあった2カ所だけ、
はい、現在も、
はいはい、現在ございます2カ所、はい、それ以外にもあるんですか？サンダ、
サンダ市内に小規模多機能は2つ、
うん、はい、2つだけ、
はい、
です。そうですか、はい、分かりました。こういう、 こう臨機応変にサービスを3つ同時にやってらっしゃる、だから普通ならデイサービスって割と10時ぐらいから始まるので、さっきおっしゃったようにご自分が会社に行くときに送っていって、早朝でもっていうのは泊まりの担当の職員さんがいらっしゃるからできることで、ものすごくこう、 あの臨機応変の応対をしていただけますね。認知症の方は割合としてバランスとして利用者さんの割合としてはどうでしょうか。
そうですね、
認定されている方は半分ぐらいですけども、半分もないかな、ですが、やっぱり皆さん高齢なので物忘れだったり、
もちろんそうですね、はい、なんか認知症の方だけがお一人ポツンとってことではないわけですね、では皆さんとご一緒に過ごしていらっしゃるという、ああ、よかりました。この小規模多機能型という意味が今お話をいろいろと伺って組み合わせて上手に利用できる、その中もあのいわゆる介護保険の何割負担で済むところと、あの別になっているところでお食事とかショートステイがとっても臨機応変に利用できるという形だということがよく分かりました。では最後にちょっとリスナーさんにメッセージ、じゃあまずはケアマネージャーの望月さんからお願いします。
はい、小規模多機能はまだまだあの皆さんに知られていない部分も、
今も本当初めて伺った内容です、
よくご質問もあのいただいてご説明すると、あ、そんなこともできるんですねと喜んでいただくことも多いので、あのぜひぜひこの小規模多機能、あの融通が効きますし、あの臨機応変で、あの特に認知症の方にも本当に安心して使っていただける事業所になっておりますので、あのこの知名度を持つと、あの、そうですね、広げていけたらなと思っております、
こんな心強い親戚のお家があると思えたら一番いいですね。
はい、
ありがとうございました。では所長の山田さんお願いいたします。
はい、私もその親戚に近いんですけど、私いつもね、お家の離れやと思ってくださいって言ってるんです。
なるほど、離れね、母屋からね、ちょっとあの大きいお屋敷だから、車で行かないといけない離れだと、なるほど、
あのご利用者同士も、あの職員だけじゃなくご利用者同士も馴染みになりやすい。
あ、そうなんですね。
今日はあなたも泊まるの、
そうか
私も泊まろうかなとかね、そういったようなあの関係性も出てくるので、
そんな会話が飛び交ってるんですか、面白いですね。
あの
利用の居心地がいいんですね。
利用の開始の時には、あのご利用者ご家族に、例えば緊急性があるお泊まりが入った時に、必ずあの代わってくださいね、あの皆さん譲り合って使うサービスですよっていうのは伝えさせていただいてて、それもあの小規模ならでは小さい中だからできること、で皆さん心よくあの代わってくれたりするので。
あ、そうなんですね、
なのでそこもホットなところかなと思うんです、
そうですね、あのぜひご相談のお電話とかね、あのされたい方もおありだと思いますので、このきっかけにちょっとお電話番号をご紹介いただいていいですか。お願いします。
電話番号、
079-562-0222、もう一度お願いいたします。
079-562-0222、
お電話は基本的に何曜日かと、
24時間365日、
そっかそっか、お泊まりの職員の方もいらっしゃるし、ショートステイも来られてるから、もうお休みなしの、ということはそういう夜の遅い時間にかかることもあるんですか。
ありますね。
そうなんですか、これは心強い、本当に離れですし、親戚ですし、お身内ですしって、そんな、感じかもしれません、職員の方は何人ぐらいで対応していらっしゃるんですか。
私を含め14人で、
大勢いらっしゃいますね。その中でそれぞれにこう曜日ごとに来られてて、であの最初におっしゃったようにサービスの3種類、通い、泊まり、訪問の担当してくださる、お顔なじみになれるという。ありがとうございました。小規模多機能型居宅介護事業所三田さんから今日はお越しいただいたお二方です。所長の山田千春さん、そしてケアマネージャーの望月明子さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月2日に配信してまいります。次回もぜひお聞きください。